ネギ編集長、今週の見出しをお願いします。
ツーマンってなんかいいよね。
それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブトピラブリーズの宮崎りおです。
柳崎です。
始まりましたラブリーズのラブトピ。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュース、ラブトピを発信していきます。
はい。
さあ今日もツイートはハッシュタグカタカナでラブトピでよろしくお願いします。
お願いします。
さあツーマンってなんかいいよね。
そう、今週はツーマンライブが、
今週じゃなくて
今週
ですね、う
ん、今週はツーマンライブが2回2日間連続であったんか。
先週やで、それ。
あ、それ先週、
うん、
あれマジ、
それ先週やで。
で、収録日の昨日は、うん、つぼみとのツーマンもあって、うん、あれ先週なんや。
マリちゃんと KRD ってやったの先週やで。
怖っ。でも2月に入ってもう3回もしたんですよ。
そうね。
で、さっきが思ったのは、うん、そのまあ、ラブリーズがその解散っていうのもあって、うん、そのね、女子箱さんっていう大阪ミューズ の、 その、
まあ イベントね、
イベントが組んでくださってるんですけど、うん、なんていうの、ラブリーズが最後にやりたい人たちとツーマンやるっていうね、うんうん、企画みたいなしてくださってるんやけど、うん、もうなんかこのツーマンってなんかすごくいいなって思ったの、
うん、
なんかこうお互いのグループのなんか、うん、なんていうんやろ、対バンってなったら何組か出るやん。
そうね。
だからもうそのグループっていうイメージやん、そのグループだけ。
ああ、見る人たちが。
そうそうそう。うん、ツーマンはなんかお互いのグループの話したりとか、うん、その、昨日のつぼみのライブとかやったらさ、うん、なんか、あの、曲中にちょっとラブリーズのアレンジしてくれたりとか、ね、すごい嬉しかったなって思って。
うんうん。ツーマンっていいよね。
いいよなって思いました。
いや、ほんまに思う。あのカンカンさんからメールも来てました。
ありがとうございます。
前回のラブトピから怒涛のツーマンライブが3回も行われました、うん、それぞれなんて読むんだろうかね、
なんて読むんやろこれ
ね、わかんないけど。まあツーマンで特にコラボでは大人数でのあと1分だけめちゃくちゃ迫力があって、舞台の上も下も踊りまくりっていう状態がちょっと面白すぎでしたって。
そうそうなの。ツーマンのいいところってコラボ、
うん、
をあのさせてもらうっていうので、
うん、
マリちゃんとは私たちのリクエストで、うん、未来スカートの曲を歌って踊らせてもらったんやけど、うん、KRD8 とつぼみに関しては、うん、ラブリーズのあと1分だけをやらせてもらったのね、
うんうん、
もうさ、うん、あのダンスをさ、
うん、
あのステージ上もあの客席もみんながやってるっていう状況、うんうん、確かにおもろいかもしれん。
いや面白かった、なんか、うん、新鮮やったよね、うん、ちょっとね。
あとラスト、うん、そのサンシャインっていう元ポップアップのね、
うん、
メンバーの3人とツーマンをやるんですけども、
はいはい、
まあこちらはもうね、
はい、
お友達なので、
いやもうほんまにプライベートからもすごい仲いい3人と、
うん、
ライブするなんか、もともとそれはさ、よく対バン一緒にやってたし、
そうそう当時はな、
そうやってたんやけどさ、もうここ最近なんてプライベートでしか会ってないやん、
うん、
ほんまにこう一番よく会う友達なんじゃないかってぐらい会ってるから、
うん、なんか、うん、いやそう言ってしまったらもう引退をしてる3人なのよね。
そうね、アイドルはもう復活してないもんね。
そうそうそう、だからその、うん、今回のために復活してくれるのよ。
そう
だからだからと言ってなんていうの、うん、なん言い方あれやけどさ、うん、めっちゃレベル高いねん。
そうやね、ほんまに。そうそう、大好きなのよあの人たちが歌って踊ってるのが。
そう
だからそれをまた近くで見れるっていうのも嬉しいし、
せやねんせやねん、
ほんまにこう友達と集まれるのがすごい嬉しいです。
友達との集まりにみんなを呼ぶみたいな。
ほんまにそうやねん、ほんまに楽しみにしてるの、うん、
でもコラボとかもね、
そう、
うん、やるから
ちょっと楽しみにしててほしいな、はい、3月2日ですね、
はい、
皆さんぜひよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとさ、今日の朝出会った小学生の話していい？
うん、いいよ。今日さぞ面白いんでしょうね。
じゃあやめとこう
かな。怖い。
やめとこう
かな。何。
いや今日行きしなさ、うんうん、まあ、電車に乗るのに、まあ、どっかに行くんやろね、小学生が、うんうん、めっちゃうじゃうじゃおったの。
怖い。
うん、可愛いかどうか知らんけどさ、うん、めっちゃおって、うん、小学一緒ぐらいかなと思って、うんうん、うちの弟と小学校3年生4年生とかかなって思いながら、うんうん、電車で私はまあ座って携帯いじってた、うんうん、電車に乗ってからね、うんうん、小学生たちみんな座らへんや、
うん、
なんか目の前とかにいっぱい子供たちが立ってんねんけど、一人の男の子がすごい癖が強くて、
うんうん、
この感じうちの弟も学校で出してたらどうしようって思ったような子がおったんやけど、うんうんうん、多分電車がすごい好きなのかは多分ね、うん、やと思うんやけど、うん、その一緒に横にいてた女の子にすごいドヤ顔で、うん、あー今何々駅らへんやなみたいな
うわ
癖強いなこの子と思う。
時々おるなそういう小学生な。
ちょっと足曲げたらいいよみたいな、電車揺れるから、
あ
なんかレクチャーしてて、
うんうんうん、
あこの子どんな大人なんやろうと思って、
もう大人びてるな。
でもはや気になりだしたから、うん、聞いてて話、
うんうんうん、
なら多分次降りる駅、
うんうん、
なら降りる駅に差し掛かるぐらいのところに、あこれ今まあ多分右やわ扉開くの、
うん、
って、
うん、
電車降りる時片方が開くやん扉、うんうんうんねうん、右やわって言い出して、
うん、
でも私いつも乗る電車やから、
うんうん、
これ左開くぞと思ってで見てみって、うん、あの線路今右にあるやろ、右が開くねん、ほな左ちゃうかって思いながらって言った、まあ、俺の記憶がそう言ってる。すごくない、すごくない、小学校多分 3,4 年生やで、
なんかちょっとだけ小学生のしんどく感じ、
しんどいやろ。えでもさ、なんか多分自分が知ってることやから
言いたいねんな、
ちょ弟に帰って確認しようって思ったもん、うん、そんな言い方してないか、
でもな小学生ってな、うん、あるねんそういうの、
あるよね。でもさ、うん、つくやん、左開くやん、
うわどうしてた、
あ左か、まあ記憶が曖昧やわ俺の記憶がそう言ってたんちゃうんかいと思ってさ
え見た目どういう子なん、
あ普通に可愛らしい子やったよ。
あそうなんや、
あのなんていうの、あのなんて言ったんか今時っぽい、
あそうなんや、うん、坊主頭のなんかこう想像してた今
どういう想像よ、髪の毛はふさふさでした
あそうなんや、うん、
なんかちょっと今時っぽい、
その女の子はどういう反応してんの、う
ん、なんかそうなんや、なんだ足曲げるのも一緒にやって、
かわいいその女の子、
うん、でしてて、ちょっと癖強
かった、でもおったなそういうなんか小学生って、
そやねんそやねん、ちょっとさ自分のさ小学生時代思い返しちゃった、
うん、でもなんかそうやって言いたい気持ちもわかるけど、でもそういう子って、うん、そのおったけど今思ったらしんどいなって思うんやけど、うん、
その当時はえーってなるよね、
えーってその海外によく行くみたいな男の子がおって、
はいはいはい、
結局嘘やってんけどなそれも。だってさ土日ってさフランスかなんか行けへんやん、うん、絶対土日だけ
日帰りなんかで行くもんちゃうもんな
やんな、なんか土日フランス行くんやけど
1、2時間で行ける場所ちゃうしな、
お土産ど何がいいみたいな、でなんかフランスはこうこうこうでみたいな、さっきみたいな、めっちゃ信じとって帰ってお母さんに、なんかなんとかくんがそのフランスに行くらしいみたいな、うん、お母さん笑ってて確かに、うん、多分無理やろって思ってたんかな、うん、
で多分土日で行くってなっても時差とかもあるから、そうやろ
無理やんな普通に考えて、
たまに行ってたんかな、めっちゃ短いかじゃん、
で月曜日さお土産楽しみに行ったんよ、
うん、
ほんならさ、なんか飛行機に乗り遅れて行けてないみたいなでも多分そういうタイプの子やって、なんかそのドアがさ
多分知ってるって
言われる、逆悪じゃないけどさ、ほんまに乗り遅れたのかもしれない
いや乗り遅れるはなくない、
やな、
なんか乗りすごいな、
うん、でもさっきはすごいそれをショックを受けた、
いや今思ったらしんどいけど、
うん、でも今この年でその小学生を見てもちょっとしんどいと思っちゃう、
いやそうやねそうやね、この子しんどっと思ってこの子どんな大人になるんやろって思ったのと、うんうん、それと同時に弟どうしようって思って、
あーね、いやでも弟くんは絶対大丈夫よ、
弟は弟でさ、うん、得意な知識はなんかあるやん、
確かに、
例えばその、まあ、私と一緒におるから K-POP とか
確かに言ってるかもしれん、
めっちゃドヤって言ってた、
韓国語とかちょっと喋ってるかもしれん、
ね、うわありえるよね、
あなんとかなんとかみたいな、え何それなん宮崎くんね、いやこれはなんとかって意味でとか言って言ってるかもしれない、チャムシマニョン
ってお腹すいたってペゴッパやで
チャムシマニョン、
ちょっと待って今言ってる姿想像ついてしまった、どうしよう、ちょっと帰って一旦怒るわ
さっきめっちゃそのそういう人しんどいかもしれ
ん、そうやんな、だから、うん、その姿を見て一瞬青ざめてんだから、どうしようやりかねへんうちの子、うん、と思って、
気をつけなあかんな、
ちょっと帰って一旦注意するわ、
やってなかったりおちゃんそういうの小学生の時、
うん、覚えてない、でも
そのなんかその自分の知識をおっぴろげにするみたいな、
別に私大した知識とかあるタイプじゃないからさ
そうなん
や、うん、別に
さっき京都弁を鼻高々と使ってたよ、いとこのお姉ちゃんが使っててかっこいいと思ったから、なんとかしてはってとか言ってた恥ずかしい、さっきもそっちの男の子のタイプやば、電車の記憶が
俺の記憶がそう言ってるってかもしれない。
めっちゃしんどくない？
さっきの記憶がそう言ってる。
だって前に座ってたおばさんも笑ってたもん。
そう、かわいい。なんかでもその風景が
か
わいい。
そう、かわいかったね。
それ見てるリオちゃんも含めてかわいい。
いや、だる。
え、どうやって見てたん？リオちゃんは。
私は携帯散りながらチラって見てた。う
んうん、かわいい。
わからへん、怖い。
チラって見てたんや。
何やねん。それではラブリスのラブタピー最後までお付き合いください。かわいいな。えって。
ラブリーズのラブトピー、ハッシュタグはカタカナでラブトピでどんどんツイートしてください。メッケージも送ってほしいな。ハワハワ
送らなくて大丈夫です。
送ってもっぱラブリーズ。
このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。
はい、
では八木編集長、今週の見出しを教えてください。
ファミリーマートの日清焼きそば UFO 監修モンスター焼きそばマン食べてみた。
いや、ようそのまま言ったな今。焼きそば日清焼きそばって言うんだよ。
え、なんかどこで切ろうよ、どこで切ろうと思ってたら、
あんなにいつも勝手に編集点作るくせに
いけるかな
と。いけるか今ので。焼きそばなわけないでしょう
よ。 UFO の前で切ろうかな、一息かなって思って焼きそば
自分で誇張すんのやめてくれ
るの。まあまあまあ、
いけるか、無理よ、いけてない。
いけてない。
はい、ということで、こちらはファミリーマートから、定番カップ麺
あかんも、焼きそば普通にも言えへん。焼きそばですね。
焼きそば
UFO でおなじみの日清食品が監修した焼きそばマンが登場しています。ファミリーマートの焼きそばマン史上最大量のソースとマヨを使用したその商品に注目が集まっていますということで、めっちゃみんなが感想送ってくれてるの。クロちゃんさん、あの半分に割った時匂いがたまらなかった、うん、あとユフィソーナさんは、まずソースが UFO 焼きそばのまんまなので、うん、味そのものは UFO 好きな人なら美味しいと感じると思います、
うん、
ただチーズがゴロゴロと入っているのと、
チーズ
多分これマヨネーズかな、
いやね、多分、うん、
ソースが濃厚なのと相まって麺のクタクタ感が否めなかったでした、
うん、
タケさんはすでに UFO のソースの香りがダダ漏れで、
うん、
食べると UFO ソースの香りが広がって、しっかりしてなかなか良かったでした、味もしっかりしててって、うん、のりさんは中の具がねちゃっとしてるのが気になりましたって、うん、確かにそういう意見もあるとは思う、
うんうん、
でもさ、あのそのカップ焼きそばってちょっとそういうもんやったりする
やん、うん、あれが好きなんやな、
美味しいよね、うん、狼男さんは焼きそばの UFO の味が強かったです、うん、味が濃かったっていう印象でしたかね、うん、カンカンさんは焼きそばパンが好きなので、うん、かなり美味しいと感じました。田中田尾さん、半分に割った時の焼きそば UFO の風味が感じられました、
うん、
味は史上最大のマヨ量についてはよく分かりませんでしたが、うんうんうん、濃厚ソースが中華まんと焼きそばをうまくまとめ上げて美味しかったです、うんうん、リピートありだと思いますって、
うん、
あとね、ツイッターでも書かれてまして、うん、リシシリさん、 UFO よりもソースが濃い感じ、
うん、
マヨネーズも入っているそうですがもっとマヨが欲しかったって。
お
ー、わーわーさん、とにかくソースと生地がよく合う、
うん、
ソイさんは中身がソースの濃い味なので肉まんの皮のところの甘みがまたうまいです。マセユダイさんは、これってからしがあるとさらに美味しくなるんじゃないかなっていう感想でしたね。
なんかさ、うん、まあ、全員が全員じゃないかもしれんねんけどさ、うん、こういう感想とか読んでたらさ、
うん、
みんなさきたちより大人なんやなって思う。
え？
なんかさ、言葉とかがちゃんとしてるよな、みんな。
まあね。
食レポちゃんとできてるよな。なんかさきたちよりやっぱ長いこと生きてんねんなって思う。
でも多分本来できなければいけないのこっちやんな。
いや、なんかなんていうの、なんか大人やなって思う、みんなのこと。私は、ほんまに今回この焼きそばまんめっちゃ美味しいって思った、
うん、
もうこの
感想に行く、もう
あそっか感想言うんやった、
うん、行きますか、
うん、
いいですか、
うん、
では焼き編集長お願いします。
めっちゃ美味しいと思った。
もう聞いたわそれさっき。ちゃうこと言わんかい。
めっちゃ美味しいと思って
聞いたよ
ほんまに。
もう3回ぐらい聞いてるそれ。
あの、うん、そのなんかちょっとベトベトみたいな言ってたけどさ、うん、さっきはそれがめっちゃ美味しいと思って、う
ん、ベトベトは言うてへんでベトベトは言うてないよ一回も。
なんか誰か言ってなかったっけ、う
ん、ベトベトはごめんなさい言ってないですね。
このマヨネーズのなんか固形になってんねんな、
う
ん、
そうやな。
でもそれがチーズと間違えたんかな、
うんうん、
でそれもこう相まって、うん、でソースの量も多分多いんやろ、
うん、
もう味が濃くって、
うん、
すっごい美味しかった。でそのソイさんが言ってたんかな、うん、あのこの中華まんのこの生地、うん、
甘みね、
うん、合うわって思って、
うん、
美味しかったな。これ多分普通にリピートする。
あ、本当、
うん、てかあれしてほしい、通常メニュー、そのレギュラー商品にしてほしい。
あ、限定じゃなくてね、
うん、ってぐらいさっきは美味しかった。りょうちゃんは？
私も美味しかったなって感じた、うん、普段やったら絶対買うことのない商品なんやけど。
あ、そっか。
私中華まんのさ、あそこのさブースというかあるやん、ブース、なんていうの、
ブース
あそこの中で
蒸し器か、
あ、蒸し器か、
蒸し器、
あそこの中で選ぶものってもうピザマンしかないの私。
いや、ピザマンはマジで美味しい。
美味しいよね、わ、うん、かる。肉まんですら食べへんのよ普段、
うん、
っていうぐらいあそこで頼むことがないから、これに手出すこと絶対ないね。しかも焼きそばまんってどないっていう。
嘘、
焼きそばパンは別に好きじゃないんよ、
うん、
だから普段やったら食べることないから、うん、ちょっとどうなんやろって思ってて、うんうん、けどちゃんとなんか UFO やったし、まあ、強いて言うなら、うん、そのスタッフさんもさっき言ってたんやけど、うんうん、麺が、うん、そのカップ麺の麺ではなかったから、
うん、
UFO よりもちょっと
なんていうの、普通の焼きそばっぽかったな、
そうそうそうっていうイメージはあるけど、でもまあそのソースとかはちゃんと焼きそば、
うん、
UFO、 なんか焼きそばっていうか UFO の味がちゃんとして、
そう、
美味しかった。
もうさ、割る前からすごい匂いしてたよね。
してた、してた。
UFO の。
なんなら、お店に行った時、残り1個やった。
うん、うん、
そう。
ギリって言ってたんだ。
だって店員さん、1個で大丈夫ですかって言われて、はいって言ったんやけど、1個しかないやんって思いながら注文したもん。
だから、1個しかないですよ
ってことやったんか。そう、だから2人で1個食べたよね。
あ、そういうこと。あ、そうそうそう。めっちゃほんまに、まあ、数量限定とも書いてあるし期間限定やと思うから、うん、まだ食べてない人は食べてみてほしい、
うん、想像以上に UFO です、
うん、で、
うん、
なんて言うんやろ、中身のこの焼きそばが多かった、
うんうんうんうん、
なんかちょっとで皮が多いとかじゃなくてしっかり入ってたから、
しっかり入ってた、
お腹もちゃんとたまると思う、
うん、
ですかね、
ですかね
いや、ほんまにさっきはこれ押すわ、
うん、
正味1位ピザマンで、
うん、
2位焼きそばマン来るかも。
あ、ほんまに、
うん、
へえ。
で3位がカレーマン。
カレーマン、
うん、
そんなんあんの。
あるよ。
へえ。
4位が
でも別に今焼きそばマンの話してるからあなたのその順位知らんけど
言わせてよ4位がやっと肉まんが来るかな、
はい、ということで気になった方はファミリーマートで買って食べてみてください。このレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載しますのでチェックしてみてください。
お願いします。
では来週のテーマを発表します。
日清のどん兵衛特盛ラーメンスープのきつねうどん食べる。
切りすぎちゃう、
もう噛むわけにいかんと思って
焼きそば、
焼きそば、
はい、ということでこちらは、まあ、どん兵衛といえば、まあ、おうどんじゃないですか。
そうだし
ね、
うん、
なんか関東と関西の違いはあるってさ、
あるある、
その聞くけどさ、うん、ラーメンスープってどういうことっていう。
そうだから、おうどんのだしがラーメンのスープになってるんやって、
うん、もう分かってるよ分かってるよ、それは分かってる。
でもきつねうどんだから麺はうどんやね。
そうだからきつね入ってるのよ、
うん、
どんな味なの、ちょっと想像つかへんねんな。
でも変えてみたら美味しいっていうので売ってるらしい
よ、うん、売ってるらしいじゃない、まだ2月の20日ですから発売。
そうやそうや、
皆さんご注意ください。2月の20日発売ですね、
はい、食べよう。
はい、皆さんよかったらね一緒に食べて感想送ってみてください、
はい、
また扱ってほしいテーマも募集しています。メールは lovelies@jocr.jp lovelies@jocr.jp まで。毎週木曜日に収録していますのでそれまでにお願いします。
お願いします。
以上もっぱラブリーズでした。
みんな、りゅうちんがなんかモノマネするよ。
かゆ
さっきさっきめっちゃ似てる。
かゆ、かゆ
呼んで、これしゃきちゃん。
ラブリーズのラブトピ、ラブリーズのラブトピ
似てる、似てる。
ヤギ編集長のトピックス徹底解説。さて今日も始まりました、ヤギ編集長のトピックス徹底解説。私キャスターの宮崎梨央です。そして我らがヤギ編集長です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通するヤギ編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです。
はい、
笑いなしの真面目なコーナーですので、編集長最後までふざけないように、
はい、
はい、最後までこのコーナーなしにならないように気をつけてください。
ふざけたことが本当になくって、
あらゆるジャンルに精通している編集長ですので、はい、何を解説してもらうか事前に伝えていません、はい、間違った情報を発信しないよう気をつけてください、はい、では最近編集長が気になったニュースは何かありましたか？
そうですね、マイドナニュースさんからですね、はい、ホームパイ3年間食べ続けた結果、
はいはい、
気になって私開きました。
ホームパイ、
ホームパイっていうのはですね、
はい、
富士屋の、はい、お菓子なんですね。バターのコクとサクサクの美味しさというね、
うん、
知りませんか？
わかんないです。
これです。
あー、はいはい、
まあわからない方はちょっとググっていただきまして、はいはい、前からちょっとパイみたいなあのお菓子ですね、こちらがですね、はい、ホームパイにラッキーな一枚があるんですよ、
はい、
人気キャラクターペコちゃん、はい、まあ不二家なんでね、
はい、
ペコちゃんの顔の焼印が入ったもので、当たる確率は1000分の1。
うわ、
ある男性は3年間毎日1日平均4枚食べてようやく当てた。
うわ、
その数約5000枚というニュースなんですけども、
はい、
この方ね、はい、すごいホームパイがもともとすごい好きなんやって、
はい、
でよく食べててんけど、その友人にそのペコちゃんのその夜勤があるよって言ったことを聞いて、はい、いつも食べてるのに見たことないなってなって納得がいかへんって言って、うん、そこから近所のスーパーであの大袋のやつを買って1日4枚、うん、クリスマスとかの行事も関係なく1日4枚を食べ続けてんて。でも好きなものは毎日同じものを食べるタイプといい、飽きたことは特にないですと言ってるらしい。で3年間連続でな、この人おみくじ今日やったらしいんやけど、
はい、
2月9日もう最近ですね。
あ、ホットニュースだ。
やっとペコちゃんを発見したらしい。
わ
ー、ホームパイにかかったお金は3年間で約30,000円。意外とリーズナブル。次はもっと早くペコちゃんを出すと変わらず食べ続けている。
でも1日4枚を3年間って思ったら、うん、まあ確かにそんなめっちゃ高くはないのか、
うん、ちょっと私これやってみたくな
った。私ちょっとやってほしいって今言おうとした。検証で
やってみたい。
あの何年かかる、どれぐらいで出てくるのか、
うん、
なんだ1日1枚でもいいやん。
や
ん
な、
うん、
でも多分1袋2枚入っとるから、
あ、じゃあ2枚ずつ、
うん、
1日1袋、
うん、やろっかな、
うん、いつできるのか、
うん、やろっかな、マジで。
やってほしい。
そんなお金もかからんしな、
うん、
ホームパイも好きやもん、
うん、いいやん、それやりや、
やろうかな、うん、でも2番前前時前時になっちゃう。
でもそれを踏まえた上でっていう。
確かに、
うん、
じゃあやるわ。
はい、
はい、
それでは今日のトピックスです。ちゃんぽん焼きなど姫路グルメはなぜ独特？姫路食文化協会が予想したその理由とは。編集長の出身地である姫路には独特の姫路グルメがあります、
はい、
ちゃんぽん焼きもその一つ。なぜこのようなグルメが生まれるのでしょうか。姫路ならではの地域性を姫路食文化協会は指摘します、ということで。
ちゃんぽん焼きね、
はい、ご存知ですよね。もちろん
ですよ。
だってね、何でも精通されてる編集長です。
しかもまあ得意分野ですよ。
しかも
姫路のことは、はい、
あの検定も、
はい、姫路検定ね持ってますよ。
そうですよね、はい、例えばどんな姫路グルメがあるんでしょうか。
そうですね、おでんですね、まずは、
うん、
おでんは
姫路おでん、
はい、姫路おでんはですね、生姜醤油をかけて食べます、
はい、
あと穴子、
うーん、
あとはアーモンドバタートースト、
はいはい、
まああとはあのちくわとかのあの山佐のさっちゃんがねありますからね。
山佐のさっちゃん、
え、ご存知ないですか？
わかんないです。
え、山佐のさっちゃんね。
へえ。
とか、まあ姫路にはいろいろありますよ、もちろん。
うん、
はい、
はい、ではちゃんぽん焼きとは、
はい、そうですね、ちゃんぽん焼きっていうのは、まあ、焼きそばではないんですけども、うん、ちゃんぽんの麺を焼いてるものですね、
うんうん、
はい、いろんな味があって美味しいんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
いろんな味とは？
いろんな味とは、まあ、まあ塩ではもあり、ソースでもあり、うん、海鮮でもあり、うん、醤油もありみたいな感じですかね。
なるほど、なるほど、はい。これなぜこんな独特なグルメが生まれるのかっていう。
そうですね、やはり姫路というのはですね、うん、姫路城がありますから、
うんうんうん、
姫路城にこうね、みんながこう来るじゃないですか、
はい、
海外からも全国各地からも、
はいはい、
となるといろんなね異文化が入りやすいんですよ、姫路って。
うん、
だからそれをいろんな文化を経て、
はいはい、
もうそうやってみんながこうこんな美味しいものがあるよ、こんなものがあるよっていうので作られていくんですね。
なるほど、なるほど、はい、本当に姫路出身で合ってます
よね。あ、はい、姫路出身です。
そうですよね、
はい。
では先ほどの解説に間違いがございましたので、私から改めて説明いたします。はい、兵庫県姫路市にはおでんを生姜醤油につけて食べる姫路おでん、
はい、
ソースを塗ったたこ焼きをだし汁にくぐらせて味わう明石焼き風たこ焼き、
はいはいはい、
これ私初めて知りました。
本当に、
はい、はい、明石焼きは明石焼き、はい、そしてちゃんぽん焼きですね、
はい、
焼きそばと焼きうどんのハーフ&ハーフをソースで味付けしたちゃんぽん焼き、
懐かしい。
編集長、ちゃんぽん焼きなど独自の進化を遂げたグルメが数々存在します。
懐かしい。
そのような文化が発展した理由について姫路食文化協会は諸説あると前置きして予想します。こちらですね、お写真が一応ございまして。
やばいです、これは懐かしすぎます。ちゃんぽん、
これがちゃんぽん焼きって、あんまりあれですか、そのご存知なかった？
いいえ、めちゃくちゃ知ってます。ちゃんぽん焼き、お父さんもおじいちゃんもみんな食べてるやつや。
播磨地方では醤油、酒、昆布など味に関する企業が多いため、より工夫した食べ方を追求していく気質があります。だからの海外の方が来るとか関係ないですね。食への探求心の高さが独特な姫路グルメを生み出しているのかもしれません、ということで、間違いがありましたことを改めてお詫びして、
まあ、間違えてはないんですけどね、
申し訳ございませんでした。
やばい、この焼きうどん、焼きそばと焼きうどんのミックスやばいです、懐かしすぎて。
これちゃんぽん焼き
って私全部知ってるんですけど、ここ最近これに触れてきてなかったんですね、
うん、
昔はすごく触れてきてました、これ、
うん、でも忘れられていたと。いや、
忘れてはないんですけど、
ということで、
はいはい、
ぜひリスナーの皆さんからも劇編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピに写真付きで掲載されています。よかったらこのちゃんぽん焼きもね、
めっちゃ美味しいんですよ。
写真付きで、私は初めて見ました。
本当ですか？
はい、
懐かしい。
ぜひご覧ください。以上、八木編集長のトピックス徹底解説でした。
ラブリーズライブツアー2023、
いつもここで待ってるよ。名古屋では絶対ピオリン食べる。
初名古屋ワンマン、皆さんお待ちしてます。
ラブリーズのラブトピ
ラブリーズのラブトピエンディングのお時間です。さあ今日も感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけてツイートよろしくお願いします。
はい、
今あなたエンディングの台本見失ってましたね。
オープニング見てたわ今。あれ、
もう一回始
めた。スーマンってなんかいいよねって書いてある、なんでやろうって思う。
さあ番組へのメールもお待ちしています。
番組へのメールもお待ちしています。
何回やってんねん。
メールアドレスは lovelies@jocr.jp lovelies@jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。
はい、毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しておりますラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますのでぜひ聞いてください。
はい、
私たちの出演は12時30分頃からでございます。
うむ、やめろ。
うむ。
さあ、ということでいよいよねツアー名古屋が今度配信の次の日、
次の日やで、
明日です。来てくださる皆さんは気をつけて。
ドキドキする。
来てくださった。ちょっとあったかいらしいね。
あ、そうなん、うん、助かる。
ただ雨らしい。
え助かる。
助かるんかな。
いや、雨は嫌やけど、あったかいのは助かる。
あったかいらしいよ、なんか週末。
まあでもね、名古屋ということで、
うん、
皆さんピオリンは絶対食べてください。
うん、
あれ可愛いだけじゃないね、ほんまに美味しいから。
うん、
うん、
美味しいよ。
はい、
はい、
だから絶対食べて帰ってください。
誰よ
しかもさ、みんなさ、遠征もラブリーズを見に来るとするやんか、うんうんうん、あれ帰る時間限られてるからね。
そうだから、その前かな、食べるなら。
確かに確かに、うん、それがいいかもしれない。
終わってからはもう売ってない、閉まってるわ。
そうやね、
10時、2時、5時やったかな、
うん、なんか決まってるやん、ね、時間が、うんうん、
ピオリンの入荷がな。
そう、入荷し
ん、入荷がな、
はい、まあね、この来週もまだライブもあったりしますので、うん、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。詳しくはラブリーズの公式ホームページの方をご覧ください。
はい、
それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと
八木咲でした。焼きそばはまた食べたいな。
今一言忘れてたよ。